今日はですね、ルカの福音書の24章の1節から12節を最初に開き、また後ほど後半の36節からを開きたい、そのように思っています。ルカの福音書24章の1節から12節です。今日久しぶりに来られた方々やご遺族の方々もおられますので、ちょっと周りの方々の聖書を開くのをですね、お手伝いいただければと思います。ちょっと慣れてない方とかですね、基本的には今日このルカの福音書24章から他のところはそこまで開かずにというふうに思っていますので、ちょっと周りの方々でお手伝いいただいて、私のこの2017年版という一番最新のこの聖書のものでは172ページになります。少し前の聖書を持っていらっしゃる方はちょっとページ数ずれますけれども、よろしいでしょうか。ルカの福音書24章の1節から12節をまず最初に開かせていただきます。はい。はい。それでは、読まさせていただきます。ルカの福音書24章の1節から12節。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると、石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇ると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。この箇所はですね、ちょうど週の初めの日というのが、まさにこのイースターの日の朝になります。その明け方早くに、この女性たちがイエス・キリストが埋葬されたお墓に行った時のことが書かれています。そしてこの箇所を見るとわかるのが、どうもこの女性たちも、イエス様の弟子たちも、最初は復活を信じることができなかったということです。この復活ということ、蘇りということを信じるというのは、本当だろうかと疑問に思って、まあ当然だということです。まだクリスチャンでない方々もこの中におられると思いますけれども、またオンラインで見られている方々もおられると思いますが、復活を信じれないのってね、教会は今日、すごい圧をかけるような、そういうものではなく、もうこの復活を信じれない疑問を持つということは、ある意味当然のことかもしれません。この聖書に出てくる信仰者たちですら最初はそうだったということが、ここに書いてあります。牧師をしていて、いろんな質問を受けることがあります。そして、聖書のことを語ります。私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださいましたと。そして教会には十字架が掲げられていて、私たち、皆さんもそれぞれが自分の犯してしまった過ち、心の中での悪い思い、様々な罪を、許すために、贖うためにイエス・キリストが十字架にかかってくれた、死んでくださった、そのことは信じることはできると。良い方だなぁと。身代わりなんだなぁって。しかし、そのもう一歩先の、その後でイエス・キリストが死んで蘇ったっていうところは、あれ、死なれたはわかるけども、蘇るの本当にあるのかなぁと。思われて疑問に感じて質問される方々があります。十字架は信じることができるけど、復活までは信じられませんとかですね。 弟子たちはその遺体を隠したのではないかとかですね、本当に蘇ったならイエス・キリストこの場所にいたらいいのにとかですね、そういうふうに疑問を持たれる方々、復活したのになぜ目に見えないのとかって聞かれることも多くあります。誰かが自分のために命を投げ出したということはわかりやすいけれども、しかし、この蘇ったということを信じるということ、そのことは抵抗を感じる方々もあるかもしれません。しかし、今日一つ最初に皆さんにお伝えできることは、この復活ということなしに、教会のこのキリスト教の信仰というのは成り立たないということです。十字架の死と、そしてイエス・キリストの復活というのはセットなんですね。まあその証拠に私たち今日もイースター礼拝をしますけれども、もちろん金曜日にアメリカですとグッドフライデーでですね、このイエス・キリストの十字架の死を覚える礼拝を金曜日の夜に持たれる教会も多いんですけれども、しかしメインはやはりイースターの復活祭です。イエス・キリストは死なれ、そして蘇られた。このイエス・キリストを信じる者は、死から命に移されるんだと。罪許されて、そして新しい歩みを始めることができるんだ。それこそが聖書が語る良い知らせなんですね。しかしこのルカの福音書の24章のこの箇所を見ると、私たちと同じような人間であったこのイエス様の弟子たちもいろんな疑問を持っていることがよくわかります。4節を見ると、そのため途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来たと。この女性たち、熱心な方々でしたが、途方に暮れていたんですね。イエス様の遺体が見つからない。途方に暮れました。6節から8節を見ると、ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目に蘇れると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。散々イエス様の言葉を聞いて一緒に過ごしていたこの女性たちでしたが、しかもめちゃくちゃ大事なイエス様が死なれて蘇るというこの言葉を理解できてなかったんですね。まあ、この思い出したって多分忘れてたわけではなかったんじゃなくて、ね、忘れてたわけではなく理解できてなかったんでしょうね。だからその言葉、ああ、そういえば聞いたけど、まさかイエス様が死なれるなんて、ね、死人を蘇らせたり、人を癒したり、素晴らしい教えをしていたあのイエス様が、まさか十字架にかかって死んでしまい、そして蘇るということを彼らは、イエス様が十字架にかかる前は想像ができなかったわけです。ですからここで思い出したというけれども、まだこの時点では、ある意味心にストンと落ちていなかったわけです。さらに11節を見ると、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。せっかく墓が空っぽで、この天使たちというかね、御使いたちが伝えてくれたイエス様よみがえられましたよって話を聞いた女性たちの、さらに話を聞いたこの11人の人たちと弟子たち、周りの人たちは、聞いたんだけれども、たわごとのように思えたっていうんですね。なので、教会に来られて、イエス・キリストが復活したのかなって、そんなことあるわけないって思われることをですね、イエス様の弟子たちですら、たわごとのように思ったって、ここの箇所で書いてあるわけです。しかし、この後でこの弟子たちの人生が変わっていきます。そして、この復活というのが彼らは理解をしていくことができるようになるわけです。まず一つはこの後の12節でペテロは立ち上がって墓に走ってみると実際に墓が空っぽであったので驚いたということが書いてあります。そして24章の後半飛ばしてですね、33節の最後のところから43節までを読みしたいと思います。ルカの福音書24章の33節の後半から43節までお読みします。11人とその仲間が集まって、34節、本当に主は蘇ってシモンに姿を現したと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを抱くのですか？ 私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず不思議がっていたのは、いたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。弟子たちはただ空っぽの墓を見ただけではなかったんですね。復活された、蘇ったイエス・キリストに確かに彼らは出会ったんです。そしてイエス様は、500人以上の方々に出会われたということが聖書に記されています。さすがに500人以上の人たちがですね、嘘をつくっていうのは難しいと思いますね。そして彼らはイエス様の手と足の傷跡を見て、そして弟子の一人トマスは実際にそれに触ったということも聖書に書いてあります。イエス様は復活されて、そして食事もしたということも今の箇所に書いてありました。完全な体を持っておられたということです。いやだから幽霊ではないかと言ってたけども、確かに食べたってね。そして体に触れたら体があったっていうことがわかるわけです。ですがイエス様復活されて、それはなんか、幻覚を見たとか、そういうものではなかったということです。そしてまたイエス様が死なれた時に仮死状態でまた、息を吹き返す場合も確かに世の中にはあったりもするわけなんですが、しかしイエスキリストは確かに、埋葬されて3日目に蘇ったと聖書は言っています。なので聖書では死と葬りと復活って言い方をね、教会ではするんですけども、なぜ葬りという言葉があるかというと、確かに死んで墓に納められたということです。ああ、もう死んだということが確認されましたと。もう息を吹き返す可能性はゼロですということ。まあ、実際に3日目っていうですね、日本でも葬儀は大体亡くなられて、その3日目、二日後のところとかに持たれるわけですけども、まあ確かに必ず死にましたよっていう確認をある意味する時間ということも言えるかもしれません。確かにイエス・キリストは息を引き取られ、埋葬され、しかし蘇って弟子たちに出会ったわけです。そして続くところでですね、46節から48節をお読みします。イエス様の言葉ですが、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。そのようにイエス様は言われました。なぜイエス・キリストは苦しみを受けて十字架にかかられたのか、そして蘇られたのか、それはこの47節にある通り、罪の許しを得させる悔い改めが、とある通り、イエス・キリストを罪からの救い主として信じる一人一人に永遠の命が与えられるということです。救いが与えられるということです。これが聖書の語る良き知らせ、福音です。しかし、ここに書いてある通り、無条件に私たちを主は愛しておられて、罪を許してくださるということは、無条件ですから、お金がいることとか、善行を先に積んでとかっていうわけではありません。しかし一点ここで書いてある通り大事なことは、悔い改めという言葉が書いてあるわけですね。悔い改めということは、私たち一人一人が罪人であるということ。弱さがあるもの、悪い思い、神から離れている思い、そのことを自覚して、悔い改めて、そしてイエス・キリストを罪からの救い主として信じますと祈るときに、このイエス・キリストの罪の許しを自分のものとして受け取ることができるようになります。まあ、例えば、良いプレゼントが目の前に用意されていても、それをもらうかもらわないかはそれぞれにかかっていますね。少し前だとバレンタインとかがありましたけども、バレンタインチョコレート、例えばあげるよと言われてもですね、いらないですと言ったらもらわないわけです。受け取るか受け取らないかは一人一人にかかっているわけです。それと同じように、イエス・キリストは確かにここにおられるすべての方々のために、この世界のすべての人のために死んでくださいました。一人一人の罪の許しのために。 しかし、悔い改めてそれを受け入れる者が永遠の命を得ることができるんです。このことは大きなことです。ですから私たちこの教会ではイエス・キリストのことをお知らせし、そしてこの素晴らしいプレゼントを受け取ってくださいということをお話しするわけです。まあ、時にですね、もしかしたら先に亡くなられたね、先に天に帰られたご家族がおられる方で、いや、うちの父は母は、あの人は、教会に行けとか、なんかイエス・キリストを信じなさいってよく言ってたけど、もう嫌だったなとかですね、くどかったなっていう方もおられるかもしれません。でも誤解していただきたくないのは、それは、心から、ぜひこの永遠の命を受け取ってほしい。一緒に天に入って、また永遠の時に再会していきたい。その願いを持っておられたという、あなたのことを愛しておられた。だから一生懸命イエス・キリストのことを伝えられたんだということを思い出していただきたい。そのように思います。決して押し付けだったりとか、教会から無理やりやらされてるとかっていう、そういうものではなくて、あなたのことを愛していて、この永遠の命を受け取ってほしいと思い、心からそのように言ってくださったのだというふうに思っていただきたいと思います。この悔い改めをする者が罪の許しを得ることができるわけです。聖書の別の箇所にはですね、イエス様が十字架で死なれただけでは実は完全ではないと書いてあります。復活しなければ十字架の意味は無意味だということまで書かれているんですね。第一コリントというところには。イエス・キリストがただ死んだだけでは良い偉人で終わってしまうわけです。あの人は多くの人のために死んだ人だと。良い人だったねで終わるわけです。でも復活されたから、死を打ち破ったから、それは命を与えることができるから、自らも復活できるわけですから、イエス・キリストは神であるということです。そして、もし私たちがこの復活を信じないとしたら、そうですね、せっかくですからちょっと何か挟んでいただいてですね、この第一コリントも開きましょうか。ちょっと何か挟んでください。そして第一コリントの15章の、今日はちょっともう一箇所はここだけにしておきますが、第一コリントの15章の17節から20節というところです。2017年版の聖書ですと350ページになります。ちょっと周りの方々手伝っていただいて、コリント人への手紙第一の15章の17節から20節です。教会の聖書の貸し出しを持っておられる方は350ページを開いていただければ、新約聖書の350ページになります。コリント人への手紙第1の15章の17節から20節です。お読みさせていただきます。そしてもしキリストが蘇られなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。もうここで聖書はですね、イエス・キリストが死んだだけでは不完全だと。それだけでは意味がないとまではっきり言ってるんですね。厳しい言葉だなと思います。復活してこそ、復活を信じるときにこそ、この永遠の命、救いというのは完成されるということが書いてあります。復活を信じなかったらなお自分の罪の中にいますとまで書いてあるわけです。そしてこの後で19節のあたりを見ると、もし復活を信じてなかったら、どうなのかというと、今の命をどう生きるかということに振り回されるということです。しかし、イエス・キリストが蘇られたように、イエス・キリストを信じる者は、後にこの体も蘇るということがこの箇所ではっきり書いてあるわけですね。そしてこの初穂というのは最初の収穫の意味ですから、一番最初のもの、イエス・キリストが復活されたのに、続いてイエス・キリストを信じる者も復活していくということを聖書は教えています。ですから、先に天に行かれた方々は、魂は主の身元にもうすでにあります。平安の中におられます。しかしお体は、 確かに、納骨堂の場所にあったり、それぞれの、まあ、お墓、ご自宅、自分の家のお墓を持っていらっしゃる方、そこに収められているかもしれません。しかし、聖書は言っています。キリストが再び来られるときに、その、体も復活し、魂である意味一つになる。その辺はもう本当に私たち、その時を待ち望むしかないんですけども、魂はもうすでに天にありますが、体も復活するということを聖書は言っています。ですから私たちキリスト教は、なんか、葬儀とか、お墓のこととか、なんか、淡白じゃないかと言われる時があります。まあもちろん葬儀はね、素晴らしいなと言われること多いんですね。牧師としていろんな方々に会うとですね、まあ少し前も、まあ私前の仕事が、イベントの仕事で、中日新聞のイベントの仕事にしてて、サッカーのイベントしてたので、サッカー協会さんの方々とかね、お会いするときあるんですね。サッカー協会の元会長さんとかの囲む会に行ったときにですね、いや、キリスト教の葬儀っていいよねって、なんか、また会えるっていう楽しみがあって、なんか賛美歌とか歌ってって、憧れますとかですね。あと、お墓のこととかも、仏式とか様々な、後でまたお金払ったり、いろんなことがあるけども、キリスト教式は、ある意味なんか、ある意味スパッとしてるよねとか、いろいろ聞いてくださる時があってですね、そういう会話もしたりもするんですね。確かにキリスト教の葬儀というのは、また会えるという喜びが、悲しみとともにあるということもあります。そしてキリスト教のこのお墓ということも、確かにお骨であったり納められていますが、魂がもうすでに天にあるという、その思いが私たちにあるわけですね。そのことは大きな慰めであり喜びです。しかし、決してキリスト教はお墓を大切にしないわけではありません。昨日も教会の墓地を清掃しましたと言いましたけども、この体の復活ということを私たちは信じているからです。ですから、まあもう関係ないやというふうに、そのお墓のことを見捨てるとかではなくてですね、しっかり私たちはお墓を掃除したり、また個人のことを覚えるという、この記念会の時を持つことは非常に大切なことだと信じています。ただし、後でお経を唱えないと成仏をしないとかですね、良い、お金を払って、なんかな、ね、戒名ですか？あれを得なければダメだとか、そういう概念はありません。なぜなら、この永遠の命は救いは、ある意味無条件だからですね。ただイエス・キリストを信じる者が救われるということだけが条件です。お金がいるわけではありません。ですから、私たちは、もう魂は天にあるということ、そして体の復活がある。ですから、そのことも覚えて、私たちは、個人のことを思い出しながら、またお墓のことも大切にするということも大事なことだと私も思っています。さあ、今日ですね、残る時間で、なぜ弟子たちはこの復活を本当に信じていったのか、そしてこれは2000年前の出来事を今日見てきましたが、2000年経ってなぜここにいる私たち、そして教会はこのキリストの復活を信じているのかということを後半語らせていただきたいと思います。三つのことをお話ししていきたいと思いますが、一つ目の今日お伝えしたいこと、それは、キリストの復活は私たちに喜びを与えるものだということ。それが今日皆さんにお伝えしたい一つ目のことです。キリストの復活は私たちに喜びを与えます。もう一度言います。キリストの復活は私たちに喜びを与えます。キリストが本当に復活したのかということを先ほどルカの福音書の聖書から見ていきました。しかし、いや、聖書はイエス様の弟子たちが書いたわけだし、もしかしたら弟子たちがどっかにキリストの遺体を隠したのではないか、あれは嘘ではないか、そう思う人たちもあるかもしれません。事実そういう人たちは多くあるわけですね。でも、どうでしょうか？確かに、遺体を見て埋葬した弟子たちがですね、やっぱり復活したことにしておこうと、できるでしょうか？難しいですね。目の前に、この遺体を目の前にして、その中で復活したことにしておこうっていうのはね、できないと思いますね。確かに蘇ったキリストに出会わなければ、それは難しいです。しかもこの弟子たちというのは、イエス様のことを最後裏切ってイエス様が十字架にかかっていくときに、ある意味見捨ててしまったわけです。ですからすごい落胆の中にあったわけですね。ああ、私はキリストを見捨ててしまったと。ペテロなんかキリストを知らないと 行ってしまったということも書いてあるわけです。でなのに彼らはですね、後に命がけで、まあ、あの11人の使徒たちがとか弟子たちがというか、多くが殉教、命を捨てて、殺されてでもキリストのことを伝えていったんですね。どうですか、皆さんの中で目の前に死んだ人が、の遺体があってですね、復活したことにして私も命を捨ててでもこの人復活したってことを伝えようってできるかって言ったらできないですね。まあ、私だったらできないですね。まあ、幸いというか私の場合両親まだ健在です。今日父は白鳥教会の方のイースターのメッセージに行っていますけども、まあ、もし後日亡くなったとしてですね、目の前に遺体を見れば、ちょっと例えば両親だからいいですけど、亡くなったとしてですね、蘇ったことにしておこうってね、あの人蘇りましたってね、自分殺されるかもしれないのに命がけで言えるかって言ったら、まあ、まず無理ですね。そんな力も湧かないし、自分自身で自己矛盾ですよね。無理ですね。しかし弟子たちはそれを命がけで伝えていきました。なぜでしょうか？それは本当に蘇ったキリストに出会ったからに違いないからです。どっかに隠していたりしていたらそれはできません。自分の命を捨てるということまでまずできないわけですね。だから、とんでもない壮大な全部嘘で塗り固められたものなのか、全く本当のものなのか、どっちかしかありえないわけです。聖書とこの福音というものは。しかしどうでしょう、この弟子たちは命がけで伝え、もう本当に多くの方々が命を捨てて伝えていった。そしてキリストに確かに出会った多くの人たちがいて、それを否定できなかった。それを見るときに、確かにキリストは復活されたということができます。今日のこのルカの福音書の先ほど開いた24章に戻っても、この弟子たちは最初は信じられなかったわけですよ。たわごとのように思ったとか、イエス様が出てきた時も幽霊だと思ったということまで書いてあるわけです。でも触って確かに蘇ったということを確認するわけです。そしてその時に彼らは変えられるんですね。ルカの福音書の24章の最後にはどう書いてあるでしょうか。50節から53節読みます。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。彼らの人生は180度変わったわけです。もう落胆の中に、自分はイエスキリストを裏切ってしまった。愛する方は死んでしまった。そして自分たちの命すら危ないかもしれないという状況の中で、彼らは喜びに変わったって書いてあるんですね。落胆から喜びに変わる。その何がターニングポイントか、それはイエス・キリストの復活に彼らは出会ったということです。イエス・キリストの復活は私たちに喜びを与えるものです。弟子たちの落胆は喜びに変えられました。彼らの人生は180度変えられました。そして、今日ここにいる私たちも、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに出会うときに、人生が180度変えられることができます。もし皆さんが今、落胆の中に、苦しみの中に、不安の中におられるなら、イエス・キリストの復活と出会い、そしてイエス・キリストを信じるときに、その人生は喜びの人生に変えられていきます。あの弟子たちが変えられたようにです。まあ今、日本でいろんな落胆が多くあると思います。ニュースを見ていても落胆するニュースばかりですね。自殺率であったり、政治の問題であったり、ね、大谷さんのね、ニュースとかでもですね、もう結婚の話が出たと思ったらなんか賭博の話が出たりですね、もうなんかジェットコースターのような、でも大体ニュースを見ていると落胆するニュースが多いなと思います。そして日本の経済のこととか様々なことを見ていてもなんか私たち頑張ってるような感じがするけどもなんか落胆することも今日ね、しばらく市長来てらっしゃる一生懸命政治家の方々で頑張ってくださったり、いろんな企業も頑張っておられても私たち無力さを感じるときもあります。しかしこのイエス・キリストの十字架の後のこの落胆が多かった弟子たちは、彼らは人生が180度変わったっていうのを見るときに、この復活ということは、私たちの人生を変えるものなんですね。皆さんの中で今、弱っていたり、病の中にあったり、将来の不安がある方は、 ぜひイエス・キリストを罪からの救い主として信じることをお勧めします。その人生が変えられていきます。まあ、一つは永遠の命が与えられる、行き先が決まるっていうのは感謝のことです。先に天に召された個人の方々の覚えるときに、イエス・キリストを信じて亡くなられた方々というのは、その死に方というのは平安なものが多いです。病院でも、ああ、自分の行き先はここだなって分かっている。私の友人の牧師も先月召されましたけれども、彼も最後まで病院で看護師さんたちを励ましていたっていうふうにね、明かしされていました。賛美歌を歌って。なぜなら自分の魂は天に行くってことが分かってるからですね。だから、ああ、主の身元に行くのが近づいているという喜びと、行き先が決まっているっていう喜びがあります。しかし、残念ながらこの永遠の命っていうのを持たずに亡くなるというのは不安の中にあります。ね、アップル社のスティーブ・ジョブズであったりもですね、最後に、本当に、成功したはずだったけども、苦しいというふうに言ったりですね、どんだけお金持ちでも最後は死にたくないって言ってね、言ったりとかするわけです。地上での成功やお金が永遠の命を与えるわけではありません。イエス・キリストを信じるときに行き先が決まり、平安が与えられる。本当にそのことは私たちにとって喜びを与えるものだということを思います。さあ、そして二つ目のポイントをお伝えします。それは、キリストを信じるときに復活を心から理解できるようになるということです。ちょっと長いですが、キリストを信じるときに復活を心から理解できるようになるということです。もう一回言います。キリストを信じるときに復活を心から理解できるようになります。まあ、どうしたら復活を信じることができるか、聖書から、また弟子たちの変えられた様子から今私語ってきました。でもそれでもやっぱり復活ってなんか信じられないなと思われるかもしれません。しかし、どうしたら皆さんがお一人お一人が復活を信じられるのか、少し強引かもしれませんが、実はキリストを信じたときに心から理解できるようになっていくんですね。完璧に理解してからイエス・キリストの復、ね、イエス・キリストを信じるだけでは実はないんですね。信じたときに、ああ、確かにキリストは復活したということが、後で分かってくるという部分が実はあるということです。まあ、強引かもしれませんけれども、私は聖書からこの聖書の言葉は素晴らしいですよ。イエス・キリストは確かに死なれ、蘇られましたよ。語ることができます。イエス・キリストを信じる人生素晴らしいですよって語ることができます。聖書から、私の体験から、まあ、先ほど柴田師匠も明かししてくださいました。でもですね、例えば私がどれだけこのリンゴは、今リンゴがないですけど、どれだけこのリンゴが美味しいものかということを説明してですね、どこどこさんで、そして、糖度何パーセントで、他の人たちが食べた、ね、食レポはどうだったかとかですね。まあ、最近は Google とかいろんなのでもいろいろ出ますよね。食べた、その、人たちの感想とかですね。同じように私たちはどれだけ美味しいかということを話すことはできます。しかし、どれだけ本当に美味しいかは食べてみないとわからないわけです。だから私が聖書はこんな、こういうことですよ。イエス・キリストを信じることは素晴らしいですよって語ることはできます。できる限り分かりやすく語りたいと願って準備します。しかし究極的に食べてみなければ味が分からないという部分があるんですね。イエス・キリストを信じますと告白したときに、ああ、確かにイエス・キリストが共にいて今も生きておられる。イエス・キリストと歩みの素晴らしさということを体験することができるようになるんです。ですから、イエス・キリストが復活したということを一生懸命語ることは私できます。しかし、皆さんが最後に心にストンと落ちるのは、実は信じた時なんだということなんですね。信じるということは、皆さんが今座っておられる椅子を信頼して座っておられると思います。その椅子がぐしゃっと潰れると思って座っている人は誰もいません。しかし、信じるというのは、座ってみなければいけないということなんですね。そして座ってみたときに、ああ、確かにこの椅子は大丈夫だっていう感覚がやってきます。はい、ありがとうございます。 いいツッコミですね。ありがとうございます。オンラインの方はわからないと思いますけれども。はい。いや、今のいいですね。ちょっと今飛んでしまいましたけど。いや、すごい。いや、いいですね、今のね。ねえ。信じてみたときにわかることがあるんですね。そして信じてみたときに、ああ、このことを他の人にも話そうというふうに思うわけです。皆さんが美味しいお店に行ったらこのお店紹介しようとか友達を誘おうと思うのと同じようです。ですから、イエス・キリストは確かに復活して喜びを与えますよと言いましたけれども、信じたときに喜びがじわじわとやってくるんだということです。ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。皆さんが聖書のことを知って、イエス・キリストをもっと知りたい。その上でイエス・キリストを信じたいと思われる方々もおられると思います。もしかしたら個人の方とですね、もっと聖書のこととか読んだり、理解してから信じるか決めるわ、と言われた方おられたかもしれません。しかし、いろいろ理解してから信じるということもいいことです。しかし、私たちの地上での人生というのは限りがあるので、どこかで思い切ってこの椅子に座るようにイエス・キリストに信頼して座るということをしてみてください。その時に、ああ、確かに、私の行き先は天だ。私は、このキリストの復活を信じれるんだ、ということが起こってきます。この2000年のキリスト教会の歴史を見ていても、その連続です。命を捨ててでもなぜ彼らが、イエス・キリストのことを伝え続けたのか、それは、イエス・キリストを信じた時に、確かにイエス・キリストは蘇ったんだ。これは良き知らせだ。そして世界中に伝えられ、日本にも伝えられ、もうすでに天に帰った先輩たち、またここにいる私たちが存在しているわけです。さすがに全部が嘘で塗り固められてそれはありえません。私もイエス・キリストを信じて喜びが溢れています。もちろんいろんな戦いも苦難もあります。しかしどこかにこの平安というのを持つことができるんですね。天に行くことができるという喜び。そしてキリストが共に今もいてくださるという喜び。そしてこの椅子に座った時に、ああ、確かに、これは大丈夫だっていうふうに思うのと同じようにキリストを信じるその実感。これは、キリストを信じる時に与えられるものです。最後に三つ目のポイントをお話しして終わりたいと思います。三つ目のポイント、それは、聖霊様はキリストの復活の印だということです。聖霊様はキリストの復活の印だということです。まあ、まだクリスチャンでない方々からすると聖霊って何だと思うかもしれません。聖なる霊と書きます。森の中の聖霊という言葉のではなくてですね、聖なる霊というふうに書きますけども、聖書で、このルカの福音書の24章にも実は書いてあるんですね。ルカの福音書の24章の、46節から、49節をもう一度言います。こう言われたら次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる、悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。この箇所で書いてあるこの49節の父が約束されたものを、これが聖霊様というものです。そしてこの父はっていうのは天の父なる神様ということです。イエス・キリストは子なるキリスト。この父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊、その三つが一つとして神であるということを聖書は教えています。まあ、三位一体という言葉になるんですけども、実はこの聖霊というのは、この復活のことを語るときに、あまり語られること少ないのかもしれません。しかしこれね、実は大事なポイントなんですね。まあ、考えてみてください。イエス・キリストが復活して弟子たちの前に現れました。そのままイエス・キリストが2000年間ずっと復活したまま、はい、私復活しましたよってみんなの前に出たらですね、信じやすいですね。いや、イエス・キリストここにいるじゃないかと、触ってみましたって2000年間でみんなが世界中から触りに行ったらですね、復活信じれるんじゃないかなと思うかもしれません。まあしかしですね、聖書が書いてあるのはどういうことかというと、イエス・キリストは天に変えられたということは、弟子たちを過ごした後でしばらくして変えられたということが書いてあります。 まあ、キリストが復活したその姿、復活したという話を聞いても信じれない人たちも事実あったわけです。それを隠そうという人たちもあったわけですが、しかし、キリストが確かに復活して天に帰られた後何があったかというと、実は聖書で書いてあるんですけども、それは、ヨハネの福音書にこう書いてあります。私が去っていけば、私はあなたのところに助け主である聖霊を使わしますということが書いてあるんですね。イエス・キリストは復活されて天に帰られました。しかし代わりに約束の聖霊様がイエス・キリストを信じる者の心の内側に入ってくださるということが聖書は教えています。そして確かにこの後で弟子たちはですね、このルカの福音書の続きが使徒行伝、使徒の働きという書になるんですね。また聖書を読んでいただいたらと思いますが、同じルカさんが書いたんです。使徒の働きの最初に書いてあるのは、弟子たちがこの後で一つで集まって祈っているときに、確かに聖霊がやってきた。まあ、ちょうどこのイースターの後で、また後日、ペンテコステという日があるんですけども、それが聖霊が下されたのを、記念する日です。聖霊がイエス・キリストを信じる者の心の内側に住んでくださる。そのことがあるわけですね。そしてその時に弟子たちはさらに喜びに満たされ、力を受けたということが書いてあります。そしてその力を受けて世界中にこの良き知らせを伝えていったんですね。なぜイエス・キリストの復活を信じることができますかというときに、内側に住まわれる聖霊様の働きだということが言えます。先ほどイエス・キリストを信じるときに、復活を信じることができますと言いました。さらに言うと今の三つ目のポイントです。イエス・キリストを信じるときに内側に住まわれる聖霊様の働きによって復活というのを理解できるようになるんですね。じゃあ聖霊ってどんなことをするものなんだっていうことなんですが、聖書の中を見ていくと聖霊の働きってたくさん書かれているんですね。例えば聖書を読むときによく理解できるようになるということです。また例えば今日初めて聖書開かれたり久しぶりに開いたという方があるかもしれません。しかしパッと開いた時に何か言葉が目に入ってくるなってあるかもしれません。それも実は聖霊様の働きだということができるんですね。また聖霊様は励ますお方です。私たちが困難の中にある時に辛い中にある時に内側から聖霊様が励まし、そして慰めてくださるんですね。皆さんが悲しみの中にある時に慰めてくださいます。そしてまた、ああ、これは罪だよっていうことも聖霊様語ってくれるんですね。これは罪だよ。これはしちゃいけないことだよ。ただし人っていうのは弱いですから、それが分かっていてもしてしまう場合もあるんですけども、でもその後で悔い改めに聖霊様は導いてくれます。また、聖霊の働きや私たちの内側がキリストの姿に変えられていくということがあるわけですね。イエス・キリストを信じた人たち、大体こう顔がニコニコしてきたり、心が平安になっていったりということが起こっていきますが、それは内側から住まわれる聖霊様の働きです。そしてこの良い知らせを伝えていきたい、その力を与えてくれるのも聖霊の働きであると言えます。ですからイエス・キリストを信じるというのは、十字架と復活を頭で信じるというだけではないということです。聖霊様が私たちの内側に住んで一緒に生きてくださるということです。なので、その時に、ああ、確かにキリストは蘇られたと。そして聖書が言うように、キリストの復活の印が聖霊様なんですね。もしかしたらちょっとですね、まだ信じておられない方々は難しいなと思われるかもしれません。でもね、これ素晴らしいことなんですね。頭で理解する、良い行いをするだけの宗教です。キリスト教はないということです。生きた神と共に歩むことができる人生なんですね。だからさっき言ったように椅子に座った時に確かにそうだと思えるように安心だと思えるように聖霊様と共に歩みに喜びがあります。最後に皆さんにお聞きしたいこと、それは皆さんの人生に今希望はありますかということです。平安はあるでしょうか。私たちの地上での人生は、正直なところいつ終わるかはわかりません。突然の別れということもあり得るわけです。私たちは元旦にも大きな地震があったりですね、様々な災害がやってくることもありますし、事故であったり、病であったりがやってくることもあります。 しかしそのような中で皆さんは自分の人生にまた将来に希望はあるでしょうか。先に天に帰られた方々、そのお一人お一人キリストを信じて天に帰られた方々はこの希望を持っておられました。天でキリストと共に住まうこと、そしてまた地上で歩むときに、これね、天に行くことができるだけで終わるわけじゃないんです。イエス・キリストを信じたときの残る地上での人生もキリストと共に歩む、聖霊様が住んでくださる人生を体験できるわけですね。だから地上でも喜びだし、そしてその後の永遠の時も喜びが溢れるわけですね。これが良き知らせです。福音ですね。私は皆さんにこのことをぜひお勧めしたいと思います。先ほど柴橋師匠もお証しをしてくださいましたが、私自身もこのキリストによって変えられたものです。ちょうど25年前のこの3月の末ぐらいの時期に私も人生が変えられました。まあ、牧師の息子として育ちましたけども、高校時代は神様から離れた歩みをしていました。教会にはいましたけど、だいたい一番後ろ、一番後ろに座ってらっしゃる方は、それは責めているわけではありません。でもね、これね、だいたい牧師の息子って一番後ろに座り、うちの息子今音響係してるので座ってるのでね、責めてるわけじゃないですけども、まあね、後ろに座ると全体が見えていいとかですね、いろいろあるわけなんですけど、そう、よく、教会の集会とかで行くとですね、そういう牧師の息子一番後ろに座ってる人多いんですけど、一番後ろに座ってですね、礼拝には出てるけれども、全然父の話も聞いていませんでした。高校時代は学校を抜け出して、ゲームセンターに行ったり、ね、私服に着替えて笠松競馬場に行ったりですね、まあ悪いこといっぱいしましたね。まあ、中学校ぐらいまでは勉強も頑張って、そして、イエス様も信じて、生きていこう思ったけども、なかなか勉強がうまくいかなくなったり、友達関係いろんなことが難しくなると、行き詰まっていき、本当に神なんかいるのかなと、いるならなんでこんな風なのかなと思って、まあ好きなようにやってみよう、自分の人生生きてみよう。だから勉強も自分でもするけれども、そのように、神を信じていないような歩みをしてしまいました。しかし受験に失敗した時の25年前のこの時期に、教会の、まあ、キャンプというですね、中学生、高校生たちが集まる集会があって、私は中学生、高校生にほとんど行ったことがなかったですけども、25年前に誘われるようにして行きました。しかしその集会の最初に一つの御言葉が開かれました。皆さん開いていただかなくても、私をお読みしますが、第一ペテロの5章の6節7節という箇所です。お読みします。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。第一ペテロの5章の6節7節という箇所ですね。この御言葉がこのキャンプの時の最初に語られました。まあその時のゲストの先生は北秀樹先生という先生、東京の先生なんですけども、今度6月に来てくださいます。この北先生がこの御言葉を読んでくださった時に、それまで神という存在は私を創造した、世界を創造した偉い方であって、遠い存在だと思ってました。しかしこの今のこの第一ペテロ5章6節7節というですね、まあ471ページの箇所なんですけども、そこを見るとですね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですって書いてあったんですね。ああ、この受験に失敗し、神から離れた人生をしている、自分勝手な人生をしている私のことを心配してくださっている神がいるんだ。そのように理解できたんですね。どうですか？皆さんのことを心配してくださる神っていうのはですね、私はキリスト教の神以外に聞いたことがありません。他の神々は自分でお金を払ったり、自分で足を運ばないと会えない神々が祀られたりしています。しかし神の方から皆さんのことを心配してくださり、私たちを救うために地上に来てくださり、私たちのために死んでくださった神がおられるという方です。その神こそが私たちを愛して救ってくださった本当の神ですね。私はその神をその時にもう一度信じる決断をしました。そして御言葉の通り、思い煩いを一切神に委ねなさいって書いてあります。ちょっとだけ委ねなさいとかじゃないんですね。一切神に委ねなさい。まあ、委ねるというのは全てを明け渡す、投げるというような言葉が使われています。その時にイエス様は皆さんの思い煩いを、悩みを受け止めてくださるんですね。そしてこの御言葉の通り、ちょうど良い時に 高く上げてくださるとありました通り、私たちを高く上げてくださいます。私はそこから人生が変えられて、イエス・キリストと歩む人生を送り、まあ、もちろんいろんなところを通りました。今も通ります。しかし、今日も私たちの思い煩いを受け止めてくれる、私たちのことを愛し心配してくださる神がおられる、そしてその方と共に歩む歩みというのは素晴らしいということをお伝えしたいと思います。先に天に行かれた信仰の先輩方もそのような歩みを通られていかれました。皆さんの中で今希望がないという方おられるでしょうか。また思い煩いがいろいろあるよという方もおられるでしょうか。その思い煩いを自分で抱える必要はありません。あなたの思い煩いを受け止めてくださるイエス・キリストがおられます。その方はあなたのために命を捨て、そして罪をあがない、蘇ってくださり、今も生きておられ、そして信じる者に聖霊様を与えてくださいます。ぜひイエス・キリストを信じて歩むその生き方をお勧めしたいと思います。そしてぜひまた信仰を持って歩まれた先輩方のその歩みを思い返しながら、今日の一日もまた過ごしていただきたい、そのように思います。最後にお祈りしたいと思います。目を閉じていただいて、心を合わせていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日このイースターの時、共に礼拝を持つことができ、感謝いたします。イエス様、あなたは私たち一人一人の罪を背負い十字架にかかってくださいました。しかしそれだけにとどまらず、あなたは三日目によみがえられました。そしてそのよみがえったイエス様に出会った弟子たちは人生が変えられ、世界中にこの良き知らせが伝えられました。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得ることができる。また地上で歩む時も聖霊様が共に心に住んで歩んでくださる。感謝します。どうぞこの良き知らせを私たちがしっかりと受け止めることができますように。私たちの人生の中では苦しみがいろいろあります。病や死別や失敗や困難、将来への不安も日本中に世界中にあります。しかし、イエス・キリストを信じる者は主の身元に行くことができる、天に行くことができる、その喜びがあります。また地上で歩む間も内側から聖霊様が励まして慰めてくださることを感謝します。どうぞこの場所におられる方々、またオンラインや CD で礼拝される方々、その場所で主からの励ましと慰めがありますように、特にご遺族の方々のことを覚えます。しかし同時にイエス・キリストを信じて召された方々との再会が、天での再会があることを感謝いたします。その希望を噛み締めることができますように。そしてどうぞ、この良き知らせが、ただ目の前に置かれているプレゼントで終わるのではなくて、お一人一人が思い切って受け止めることができるように、受け取ることができるようにもお祈りいたします。もしその勇気が必要であれば、勇気を与えてください。もしもう少し理解する必要があるのであれば、聖書を開くときに、あなたが助けてくださり、もっと理解できるようにさせてください。そしてどうぞ、先に天に召された方々の、その歩みや、言葉を通しても思い返しながら、どうぞイエス様のことをもっとわかるように、あなたが助けてください。お祈りいたします。お祈りの中で最後に、全員の皆さんにお聞きしたいと思います。今皆さんの中で、悩みや苦しみ、困難などあるでしょうか。どうぞそのことを、どうぞイエス様あなたが触れてくださり、慰め励ましてください。そう願われる方、全員の方、クリスチャンでもクリスチャンでない方も全員の方にお聞きします。皆さんが今困難や試練や病があって、イエス様に慰め力が欲しいです。そう願われる方は手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。心の中でも結構です。手を下ろしてください。お祈りします。愛する神様、今手を挙げられたお一人一人の、また心の中で手を挙げられた方々もあると思いますが、その思い煩いを、病を、あなたは背負われました。思い煩いを一切委ねなさい。私があなたのことを心配しているからと感謝します。どうぞお一人一人の心を励ましてください。強めてください。そして、願わくは病も癒してください。そして、その苦しみをあなたが背負ってくださったことを、背負ってくださっていることを感謝いたします。 またもう一つ皆さんにお聞きします。もうすでにイエス・キリストを信じておられる方々も含めてお聞きしますが、イエス・キリストを信じて歩んでいきたい、天国に入っていくこと、また先に召された方々と天で再会する希望を持って歩みたい、また地上でも心に住まわれる聖霊様に励まされながら歩んでいきたい、そう願われる方、すでに信じられた方も含めてですね、皆さんにお聞きしています。そう願われる方は手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。手を挙げてください。愛する神様、今手を挙げられたお一人一人のその人生、またその思いをあなたが受け取ってくださっていますから感謝します。また手を挙げられなかった方々も、さらに聖書のこと、また神様のことも知っていくことができるように、どうぞあなたが助けてください。今日のこの時を感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。